屋根裏部屋には何がいる誰も知ることのない正体皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体眠りに落ちるあなたをご招待きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれすっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん
皆さんこんばんは、ペガです。ペガの屋根裏部屋第274回。今回も、りょうやるちわつさん、いないということで、もう、いつだったら出てくるんだ、りょうさんって思ってる方もいると思うんですけど、今回もね、一人しゃべりでお送りしたいと思います。よろしくお願いします。いや、今回はね、ちょっとまあ、久しぶりというか、大体屋根裏部屋で言うと、まあゲームとかね、映画とかの話が多いんですけども、今回はね、旅行記っていうか、なんかまあ、僕が台湾にね、行ってきたんですよ。10月末ですね。行ってきたんですけど、まあツアーで。まあそれで行ってきて、まあ僕もなかなか、海外旅行なんてだいぶ久しぶりなので、ツアーで行ってきたんですけど、まあ、ツアーでもやっぱり、なんかこう、いろいろね、新鮮というか、感じたことがあるんで、まあ、で、台湾旅行って聞いて、いつものごとくね、なんかこう、台湾旅行行くまでがもし長くなってしまってたら、ちょっとどんな風に話が自分で、こう、来るか、わからないところがあるんで、まあ、なかなか始まらないなと思う方はね、ちょっとスライドしていただいたりとか、していただければと思うんですけども、まあ、その話す前にですね、このやっぱり、全然ね、僕、台湾のことも詳しくなくて、行くってなってね、ツアーで行くぞってなったんですけど、そこで、こう、初めてですね、まあ、歴史だったり、こう、なんかいろいろ、スポットだったりとか、こう台湾のことをね、まあ、調べ始めて、なんかそんな好きなんですけど、まあ、ツアーで、こう、行くとしても、なんかツアーだからこそ、こう、どんどんこう、乗せられたレベルバーって行くわけで、こう、一個一箇所一箇所が、多分タイムスケジュール的に厳しいなというか、短めだなと思ってたんで、こう、事前に調べておこうと思って、今、ネットでね、調べたりとかして、で、まあ、どうやって行く、その、なんかまあ、海外旅行自体久しぶりです。まあ、3泊4日だったんですけど、どうも天気が悪いってことになって。でね、まあ、早速連れて行ってしまうんですけど、まあ、結構準備というか、が結構好きというかね。で、まず海外に行った時に僕インターネットができないと不安になるっていうか、依存症みたいですけど、まあそういうわけじゃないですけど、まあいろいろ調べ物したりとかね、するのにすごい便利なのかなと思って。僕が海外行ってた頃なんかそういうものなかった。あとは、まあ、あったのかな？わからないですけど、多分なかったと思うんですけど、今は、海外のね、Wi-Fi レンタルって言って、行ってる間だけ、ポケット Wi-Fi みたいなのをね、レンタルできる、海外で使えるやつみたいなのをね、頼みまして、これ、ゼウスでいいんかな？ゼウス。ガンパルーヤさんが、宣伝してるみたいなやつなんですけど、これが、比較的安くて、まあ、話途中でも、まあ、ちょっと言うと、かもしれないですけど、結構ずっと使えてっていうか、まあ、なんか問題なく使えて、もうすごく役立ったというか、楽しめましたね。そもそも、その日本とのやりとりも、LINE とかね、そういうのもできますし、X もできるし、見れるし、発信できるし、みたいな感じでね。まあ、すごく心強かったです。なんかあった時も調べもできますし。あとは、だからそのさっき言った雨で、3泊4日で、もしずっと雨とかで、靴がぐちゃぐちゃになったら、もう僕一番大嫌いなんですよ。やっぱ靴の中がびしょびしょになる状態。まあ誰もが嫌だと思いますけど、だそれは嫌だなと思って、かといって長靴でね、行くわけにいかないじゃないですか。晴れるかもしれんし、みたいなんで。で、 手頃なものないのかなと思って、見たら、ワークマンのね、ワークマンさんの、防水シューズ、ハイバウンスレインって、なんか名前かっこいいですけど、ハイバウンスレインっていうね、なんかこう、ワークマンさん行ってたところに、こう、靴、コーナー見てたら、まあ一見こう、ランニングシューズっぽい感じで、実はこの靴底から5センチまで防水だって言って、雨の日こそなんかこう強い走れるランニングシューズみたいなのが出て、えって思って。しかもなんかね、イナレムかな、蒸れないなんですよ。逆にカレームと。そういう素材を使っているって、ワークマンさんのね、独自のみたいな感じで。これはね、いくらやったかな ?2900 円ぐらいだったと思うんですけどね。なんかそんなに、だから、特別高くはなく、ええやんって思って。まあ、買って、まあ、出て行ったというか、こう、挑んでったというかね。まあ、行ったんですけど、いや、まあ、順番にね、ちょっとね、話していく感じで行きたいと思うんですけど、まあ、関西国際空港で、僕、大阪出身、だって出身で大阪に住んでるんですけど、関西国際空港で、まあ、そこからかいって思いますけど、こう久しぶりに行ったらやっぱワクワクしますね、国際線のなんかこう、ロビーでね、いろんな外国の人がいっぱい行ってて、なんかこう、おっさんでもワクワクするな、みたいなね、みんなこう、それ、いろんなこう、国籍の人がいて、みたいな感じなんですけど、まあそこから、なんかね、結局なんか、集合時間が結構まだ10時半ぐらいやったのに、僕の家からその空港まで行くのがね、リムジンバスって言ってね、直通の近くの駅から出てるバスがあって、すごい便利なんですけど、ちょうどいい時間がなくて、めっちゃ早い、8時何分かに着いて、そもそもだから集合時間もめっちゃ早めじゃないですか、飛行機って。だから多分飛行機自体が、1時過ぎぐらいの飛行機なのにもう8時過ぎぐらいに着いてるみたいな感じで、ね、だから、まあ、することが、することがないわけじゃないですけど、その、まあ、空港を巡って、ああ、そう、すごいなって思いながら、まあ、時間を潰してというか、もう全然やっぱり、いろいろ見てるだけで時間を潰れていくというか、楽しんだんですけど、まあ、そこからまあ、こう、ツアーの人と合流してですね、なんかね、本人の、なんていうかね、名誉もあるんで、名前伏せるっていうかね、まあみんな名前言ったところで知らない方なんですけど、これ、A さんとね、仮に呼ばさせてもらうんですけど、これ、A さんとね、僕ね、男性で、まあ僕とそんなに、まあ、年、僕よりはちょっと下なんですけど、まあ、アラフィフですよね。だから、まあ同世代の男の人と共にするというかね、そつは、ホテルもその人と一緒みたいな感じだったんですけど、まあ A 氏がこう A さんが海外旅行自体も初めてっていうね、僕も久しぶりであれですけど、かなりテンパってて、まあもう愛すべきキャラクターというかなんですけど、まあその方とだからまあと他まあいろいろ合流して行ったんですけど、その空港自体も僕こんなしょっちゅう乗ってる人からしたら当たり前やんと思うんですけど、すごい進化してるというか、パスポートに大体その今 IC チップみたいに内蔵してんの、前の僕の持ってたのなかったんで、それで行くの初めてだったから、いろんなものがスムーズでしたね。なんかこう搭乗券がいるところのやつがもうそこに記録されてて、パスポート見せるだけで行けるとか、で顔認証みたいなのもね、日本もそうですし、台湾の方の空港もそうですけど、なんか立って、指先ピッてやって、みたいな感じで、すごい進んでるって思いながら、まあ、行ったわけなんですけど、まあ、台湾まで結構、2時間ぐらいでしたかね。なんか、すぐですね。こう、飛行機で、もうガーッと上がったらすぐ機内食、慌てて、みたいな感じで、こう、CA さんも結構忙しいだなっていう感じがするんですけど、で、その時なんか入国の、記入しなければいけない紙っていうのがあるわけなんですけど、まあ、慣れてる方は多分すぐそれってネットとかでもできるのかな？なんか僕らちょっとわからなくて紙でね、書くんですけど、そこは結構、基本アルファベットで書いたりとかするもので、まあ、要は、だからどういう目的でとか、どこに滞在して、いつ出国また 入国してからいつ出国する予定なのかとか、そういうものをパスポートとかの番号とかを書かないとダメで、それがまあ、向こうの台湾の、なんていうのか、桃園っていうか、桃にそのっていう字で、いう空港ね、桃園空港っていうものかな、なんか、向こうで、はい、入国するときに出さんとダメなんですけど、それを事前に飛行機の中で配ってくれるわけですよ。入国のって言って。で、まあ、その A さんとも隣だったんで僕2枚もらったんですけど、まあ A さんが、もう、テンパってたんで、英語分かれへんみたいな感じで、何これみたいな感じだったんで、いや僕はまあ、台湾で書くのは初めてだったんですけど、何回か、ね、だいぶ前に、海外に何回か行ったことがあったんで、そういう経験があったんで、まあ、ちょっと待ってくださいって言って、まあ、調べて僕、書いたんですけど、で、これ見て、大体、一緒のとこはこう書いたらいいですよって言って、ね、まあ、パスポート番号とかその辺は違うから、それは自分で見てって言って、こう説明をしてたんですけど、なんか、あーってね、A さんがあーって言い出して、どうしたんですかって言ったら、なんか見たら、出国の日付がね、まあ、逆に台湾が出る時が、まあ、2024年の、まあ、10月の末のね、日付のと、を書くっていうとこがあったんですけど、それ以外に自分の生年月日があったんですよね。生年月日のところにそれ書いてもうたって言ってね、出国の日よって言って、だからまだ生まれていないみたいな、まだ生まれてないみたいな状態になってしまって、どうしようって言って、いや、もう一枚もらったらいいんちゃいますかって言ってね。で、まあ、A さんもそうやなって言って、読んで CA さんが通った時に、この紙よって言って、わかりましたって、まあ、台湾の方がほとんどだったと思うんですけど、言ってくれたんですけど、もともとなんか機内食をこう、配ってる最中で、で、もちろん僕らエコノミークラスだったわけですけど、その飛行機のね、まあ、とか通路も狭くて、そんなん一時仮眠とかやってる場合じゃないですか、こう、いろいろ配ってて。でも、だから、食べ物来て食べて途中もずっと A さんがね、仮眠、こういう方どうしよう。忘れてんかなみたいなことを言ってて、いや、ちょっと今忙しいんちゃいますかとか言ってたんですけど、いや、忘れられてんじゃん、別の人に言おうって言って、また別の人にわざわざね、すいませんって言って、この紙をって言って、いや、あ、わかりましたって言いなくなったんですけど、またすぐ来ずみたいな状態で。で、もう食べ終わって、しばらくしてても来なくて、もう、A さんがもう、パニックですよ、ちょっと。どうしようって、あの人絶対忘れてるわって言って、いや、まあ忘れてるか、まあちょっと忙しいんちゃいますかって言って、もう最悪、こう、空港行ったら洗うんちゃいますか神って言ったんですけど、もう、そんなんなかったらどうするのみたいな、ちょっと、なんか怒ってるみたいな感じになってたんで、で、結局、最終、その、なんかこう、男性の方もね、ちょうど歩いてきて、その、飛行機の方ね。で、その人に言って、その人はなんかこう、失敗したからって言ったら、すぐ持ってきてくれて、2枚って言って、持ってきてくれて、まあ、ありがとうございますって言ったんですけど、なんかこう、書きながら、やっぱり忘れてたよ、あの女の人、みたいなことで、その前の2人ね、言ってたんですけど、そっからまた忘れた頃に持ってきてもらって、もう、すいませんって感じですよ。だから、いやもうすでにもらってるからって言ってね。結局、なんか4枚ぐらいもらってるみたいな状態になってて。まあ、なんかね、なんかこれがね、ちょっとね、暗垂れ込めるというかね、だからこう。いや別に、僕は横で焦ってる A さんだけなんですけど、なんかこう、一緒に A さんとずっと、ここから4日間か、と思いながら。なんか、嫌な予感はしてたんですけど。まあ結局、ね、それも無事に、なんとか書いて、これでええかなって何回も見たけど、僕もちょっと分かれへんし、いけるんちゃいますかって言っても、多分すごい心配性なんですよね。うん、で、まあ、結局その空港に着いて、台湾に着いて。
遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば、うんうんうん。 ねえ、私たちってさ、いつまで一緒にいれんのかな。いや、そういう意味じゃなくて、私もそうだといいなって、そう。これからもずっと一緒だよね。
遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば、眠れない夜も私朝も変わり果ててしまうのか。Keep on running, stay with me, 一体どっちなんだろう。二人交わしたものは誰のためのもの。Keep on running, stay with you, 夢見てたのはこんなものじゃない。 Keep on running, stay with だけど分かっているよ。二人過ごした日々は変わりはしないさ。 Keep on running, stay with、 夢は終わったけれど忘れたりはしないさ。
ボーカリスト笹山、 Keep on。
いやいや、台湾来るのに結構時間かかったな。いや、台湾について、まあ、そのカードもね、すんなり行けたんですけど、ただなんかその、空港からこう、まあ、飛行機に乗って降りて、空港に行って、なんかまあ、結構、まあ、関空でもそうですし、もちろん日本語と、北京語、台湾の言葉を喋れる、両方喋れる方が、こう、CA さんとかいろいろ触れ合う機会があったわけですけど、なぜかね、こう、わかるじゃないですか、こう、食べ物とか配られる時も、その時はなんか、チキンライスにしますか？台湾風焼きそばにしますか？とか選べたりするのを、日本語でだいたいこう聞いて順番に来てるのに、僕らのところに来た時だけ、めっちゃ北京語なんですよ、なんか。なんか、シュシュシュシュって言われて、え？って言われたら、あ、日本の方でしたか？台湾焼きそばとチキンライスどうしますかみたいな感じで。なんか、帰りも、前の人とこう、ずっと歩いてたら、ありがとうございます、ありがとうございましたって言って、僕遠い時にシェイシェイって言われるっていうね。だから、ちょっと、僕ちょっと馴染みすぎてんじゃんって思いながら、こう。それかまあ、A さんがね、今大体一緒にいてたんで、A さんと僕のセットでなんとかどう見ても、現地というか、こう、日本人ではないなっていうふうに思われたのかわかんないですけど。まあ、それからね、これね、旅通じて大体そうだったんですよ。まあ、そうだったゆえにの、まあ、ちょっとアクシデントで、アクシデントって呼んでないけど、なんかあったんですけど、まあ、それは後々なんですけど、まあ、ほんで、台湾着いたじゃないですか。台湾に着いたのが、大体3時回ってたみたいなんですけど、なんかよく、匂いがするっていう話、あるじゃないですか。まあ、要は別の国に行った時に匂いをする。まあ、僕、韓国のソウル、インチョン空港とかには何回か行ったことあるんですけど、行った時に降り立ったら、本当にキムチの匂いがする。ですよ。で、何日かおったらもう、その匂いは感じなくなるみたいなね。それを、以前なんか、韓国人の友達に、日本はどんな、なんか匂いするんかと思って、僕は日本に帰ってきても匂いしないんですけど、だから、日本に行くと、日本のタクシーの中の匂いがするって言われて、ええと思ったことがありましたけど、だからそういうので聞いたら、なんか、台湾の方はね、台湾の独特なの、まあ僕、そこから4日間、これを感じることになるんですけど、いわゆる、八角という、香辛料。八角って香辛料の匂いがするって言われたんですけど、なんか、その、桃園空港に降り立った時は僕全く知らなかったんですよ。なんか普通に、なんかこう、あ、 なんか日本とはやっぱちょっと違う感じばっかしだな、みたいなね、感覚で、あ、外国来たなって感じだったんですけど。でね、なんかまあ、そこから、こう、バスが、あ、そっか、ルートっていうか全体のルートをね、ちょっと今回のツアーのルートを言ってなかったというか、なんかね、今回のなんかツアーのテーマが、二台豪華なホテルに泊まる台湾一周じゃないな、縦断みたいな感じの、なんか、そんな感じのツアーで、まあ、この、桃園空港っていうのは、今台湾の北の方が台北、台湾の北って書いて台北って読むみたいなんですけど、台北のちょっと離れたところの位置にあったんですよ。で、まあ、台湾の島、大体、九州よりちょっと小さいぐらいと言われているらしいんですけど、らしいばっかしで、これほんまに本当に、もううろ覚えというか、聞いたもん言ってるんで、もうめっちゃ間違ってた本当にごめんなさいですけど、だいたい九州ぐらいのよりちょっと小さいぐらいの島と聞いてたんですけど、その上から分けて台北、台北ですよね。で、台中、台の真、台、台湾の真ん中の中っていう字ですね。で、台南みたいな感じの密に分ける感じなんですけど、まあ、だからその台北のちょっと離れたところに飛行機降りてから、まず初日は、その、結構いきなりね、バスね、2時間ぐらい走って、台中のとこで夕食を食べて、そして、泊まるとホテルに。そこのホテルは、その豪華ホテルの2台じゃない方、2台じゃない方っていうか、まあ3つ泊まったわけなんですけど、とこに泊まって、でから次の日に、まあいろんな観光地巡ってから台南、南の方まで行って、高尾っていう町なんですけど、そこまで行ってそこで泊まると。そっから次の日は新幹線で南から一気に台北の北までバーッと上がって、で、そっから台北で観光地行って泊まって。で、次の日は台北のちょっとだけ観光し、ちょっとしつつ空港に戻るみたいな感じの、なんか要は縦断。弾丸って言ったら言い過ぎですけど、移動距離がすっごい長いなと。まあだからそれが分かってたんで、僕もやっぱりその Wi-Fi 内ね、3DS を持ってきましたよ、3DS。スイッチじゃないんかいって思うんですけど、その 3DS 持ってったり、Wi-Fi 持ってったり、あと、なんか一応充電のバッテリーとか全部こう、心配性なんで持って行ってはいるんですけど、それがもしどうも途切れた時のためにって言ってね、小説まで持っていくてろ。アナログ的なね、本。まあ、そういうのを用意して、バスで。まあでも最初はもちろん、もう珍しいものばかりなんていうかね、その風景自体が、こう、やっぱし、非日常じゃないですか、この日本で住んでたら。似てるんですけど、やっぱ右側通行で、とにかくスクーターがもうやたら多いですよね。なんかこう、原付的なやつ。なんか日本では原付がもうどんどんね、人気なくなってきて、足はどっちか言ったら、ね、近くの足、ね、昔はね、自転車ではしんどいとこに行くのに原付とか、すごい利用されてたんですけど、今健康志向といろんなことを考えてか、電気自転車が売れて、原付はどんどん売れてないっていうようなニュースを見ましたけど、いや、むちゃくちゃ多いんですよ。2ケツ、3ケツ、いや、見てないですけど、ガイドのね、人が言ってたのは、4ケツ、いるよみたいな感じで。4ケツってどういうことって。もう言葉がよくわからない状態なんですけど。まあでも、二人乗りでね、普通に若い人からおじいちゃんおばあちゃんまで、もうよたよたしながらもスクーターに乗っていくみたいなね。本当に足代わりで、都市部に行ったらもう、普通駐車場、車駐車場もちろん車いっぱいあるんですけど、それ以外に、もうスクーター一個だけ置けるような枠が駐車場のようにね、車の。すっごい枠バーって並んでたりとかして、そこに止めるみたいなね。やっぱ文化違うな、みたいな感じで。そういうの見てたんで、なんか全然その、なんですかね。まあ、これからも移動時間長いから、まあ、全然その、使うだろうと思ってたんで、まあ Wi-Fi とかよりも先、そういうの見てて。だから見てるうちに、まあ、夜になって真っ暗になってたらね、ちょっともう、すること、外見れないな、みたいな感じで。でもね、今回、バスガイドの人が、このバスすごい長、バスガイドじゃないわ、すいません。ツアーガイドの人が、 バスの時間がめっちゃ長い切符あるんですけど、ほぼほぼトーク。しかもなんかもう、なんちゅうんだね。まあもう現地の人だったんですけど、すごいいろんなことにわたって、ね、このなんか日本と比べたりとか、歴史のことだったり、いや、興味がこう、すごい面白くて。なんかその聞いてるうちに、そこ、その最初の日の晩のね、夜、一旦、あの、ご飯、場所ついたわけなんですけど、やっぱりね、グルメじゃないかっていうとこはあると思うんですけど、台湾ね。それがね、まあ僕はちょっと心配だっていうのはね、こう、屋根裏部屋で喋ったことはあるのかな？まあ、過去には昔はよく喋ったかもしれないですけど、かなりね、好き嫌いが多くて、特に海鮮系の、いや魚とかは大丈夫なんですけど、エビ、カニとか、貝系はあんまり好きじゃなかったりするのと、そもそもが超保守的というかね、なんかこう、食べ物屋に行っても、ついつい自分のわかってる美味しいメニューを選んでしまうみたいなんですよ。だから、結局だからこの、期間限定メニューに、ほぼ足を踏み出さないタイプなんで、超、ご飯に対しては保守的なんで、まあ、日本のご飯が最高に好きなのがいっぱいあるんで、海外にはなーって、まあ過去に、イタリアにも行ったことあるんですけど、イタリアはね、結構、日本のイタリア料理に馴染んでたからか、全然普通に美味しくいただけたんですけど、韓国行った時はちょっとね、やっぱ僕、今は結構辛いの、まあまあ好きなんですけど、その時で辛いのが全然苦手だった頃に行ったんで、結構ハードな感じ。まあそれでも美味しいのはいっぱいあったんですけど、なのでちょっと不安はあったんですよ。で、行った先が最初はね、台中の方のね、これ名前が漢字とかわからないな。一応、現地の言い方で、トゥーンシンチャン。っていうお店みたいです。いや、なんかこう、後で調べたら、Google とかでね、調べたら、ここかって言ってね。で、まあ、その、コース料理あったわけですよ。で、ツアーで、全然知らない人たちもいっぱいいる中で、こう、円卓で10名様ずつぐらいこう分けられるみたいな感じでね。多分20何人ぐらいおったかな、ツアー。で、コースなんですわ。なんかその一応台湾の料理のコースだったんですけど、まあ初めてですよね。なんかこう、八角でその言ってた香辛料。なんかまあ、そんなにダメっていうはずじゃなかったんですけど、主張がすごいなって思いながらこう、食べてたんですけど、まあまあでも全体的にこれなんやろ謎って思いながらも食べたけども、美味しかったですね、僕は。で、スープがね、結構他の料理濃くて、スープ系がね、こうなんか鶏ガラベースのかな、薄い感じで、味、え？ちょっと塩入ってるだけの薄い味おかゆのなんか、お汁みたいな感じの雰囲気もあったんですけど、なんか、でも個人的にはそれ結構美味しいなと思いながら。でね、なんかこう、その円卓で、なんかやっぱ日本とちょっと違うなって、いろんなところでちょっと微妙に感じるのが、こう円卓で僕座ってて、A さん座ってるんですか。で、反対側の人も座ってるんですけど、まあまあ狭いんですよ。距離がね。そこに、まあ、コース料理なんで、注文でどんどん運んでくるわけなんですけど、日本だったら、多分、ちょっと失礼しますみたいな感じで、遠慮して、こう、ちょっと避けながら、あ、すまって、お互いこう、客もね、避けながらみたいな感じなんですけど、もう違うんですよね。あの、電車の、通勤電車の隙間を、人半分しか空いてないところを、お尻グリグリグリって入ってくる、おばさんのようなね、それぐらいの勢いで、もう、ガーンって、めっちゃ、食うてんの右、肩ガーンってなりながらね、グリーンって入ってきて、ボーンって置いていくみたいな感じが。いや、なんかね、ちょっと洗礼を受けたわけなんですけど、これ基本的にね、基本的にほぼこれなんですよね。なんか、なんですよ。やっぱりなんかこう、客と、こう、店の人対等ですぜ、みたいな感じの。いや、まあ、そこまでではないんですけど、まあ、 でもなんかこう、避けへん方が悪いやん。来るの分かってないみたいな感じが、いやなんか、ちょっと嫌いじゃないなと思って。なんかね、すごい、申し訳ないですみたいな感じで言ったら、なんかこう言われたら、ちょっとこっちも恐縮するんですけど、グリッて来られたら、いや僕もグリッター挟むわけじゃないですけど、おーおーおお、来たみたいな感じで。これ結構ね、ずっとこんな感じでしたね。うん。いやまあでも、全体的にはこう、美味しかったけど、このやっぱりこの八角系のなんかこう独特のスパイス、うん、これになんか、あ、こう面と向かった一日目っていう感じじゃないですか、だったんですけど、番組の途中ですが、ここで、笹山さんのね、今回の一曲をかけさせていただきたいなと思います。いやまあそのまあ料理もそうですけど、台湾行くね、まあ、行くにあたってというか、それで歴史をね、本当にもう上っ面というか全然知らなかったんで、台湾の歴史などもこう調べたりとかして、もちろんね、日本も思いっきり台湾に関しては関わってとか、この歴史をまあこう調べていくと、やっぱりね、まあ、まあ自分自身、日本もそうですけど、やっぱりこう、改めて先人のね、人たちの、こう、積み重ねというか、その時代、その時代に生きてきた人の上に、というか、上にじゃないか、まあ、繋がってね、今日まで来て、また未来に行くんだなっていうのをね、感じましたという、いうところで、まあ今回の曲をね、聴いてください。笹山さんで、アルバム群像スパイクヒルズから次の魚。
いつかの魚がここにいるんだ、泳いで泳いでここまで来たんだ。六番目の骨はあの頃の名残か、どこから泳いでここまで来たんだ。見たことのないその海を、触れたことのないその水を、それでも進めよ、飲まれてもちっぽけでも最後まで進めよ、繋ぐのさ。だから最後の最後まで泳ぐんだ、泳ぐんだ。振り返ることはできずとも、その命を捨ててくれるな。最後の最後まで泳いだら、泳いだなら受け取ってくれるだろう次の魚が。
そこからホテルの方に向かったわけですけど、ホテルもまたそこから そこそこ距離があったんですけど、その時にあのもうツアーだからか、もうもう空港から出てよく考えたらもう日本円しか持ってへんやんと思ってたら、ガイドの人があの了解しますよって言って、あ、そういう感じなんやと思って、なんかもう空港かどっかの両替のところに行くんかなと思ったら、了解しますよみたいなこと言われて、まあ多分両替賃は高いのかな、わからないですけど、あの、まあ、交換してもらった時に、まあ、A さんがね、どうしようかなって言ってきて、あのペガ君どれぐらい買えるって言うから、あ、ちょっとわかんないんですけど、まあ、とりあえず長いんで、まあ、ただツアーだからね、ホテル代もご飯代も含まれてるんで、まあ自分らのなんかちょっと買うものとかとお土産とぐらいのなんか感じで、まあ余裕があったら僕はもう お金自体もちょっと持って帰りたいなっていうかね、結構好きなんですよ、そういう現地のお金とか。まあそれも含めて、それで残余ったら両替したらいいかなと、日本円にね、と思ったので、まあ3万円ぐらいにしようかなって言って、じゃあ3万にするわって言って、いやそれでええのと思ったんですけど、でしたわけですよ。だからなんかこう A さんはなんか娘さんがね2人いてて、で奥さんがいてて、ね、なんか娘さんがキーホルダー買ってきてほしいって言われてたのと、で自分の親と奥様の親にお土産買っていきたいなと思ってるねんって話してて、でふと気づいたんでしょうね、なんか3万円もいらんじゃんって、3万円も両替せんかったらよかったんじゃんみたいなね。まあ、台湾ダラダル、台湾ダラって台湾ドル、まあ、まあ、と言いますけど、まあ、向こうではほぼ元ってね、台湾元、元って、表記されてますけど、そんなに買えんで方が良かったかなって言い出して。いやー、ちょっとそれはわかんないんですよね。で、僕と、やっぱし、A さんのね、使う予定とか、その、物の量とか、値段によるから何買うかとか、って言ってて、ね、なんか、ブツブツブツ、こう、始まり出して、こう。だから、周りの人に聞き出したんですよ、A さんが。いくら買いましたっつって。俺は1万円やで、とか言って、言われる人とか結構おって。え、買いすぎたんちゃんとか言うから、いや、買いすぎたんやったら、今、バス乗ってんやから、また帰ってもらったらいいんちゃいますかって言って、いや、どうしよう、どうしようとか言い出して。なんかね、最初はね、そういう風に、こう、僕も、うん、そうですねって言って、これ、ね、違う。いや、心配やったら帰ってもいいし、最悪まあ、向こうで両替もできるでしょうし、って言ったら、どこで両替できんって言うから、いや、どこでって空港とかでできるし、最悪その日本の銀行とかでできんちゃいますかって言って、いや、どうしよう。まずいんじゃん。そんなに、こう、帰って、怒られんちゃうかな。誰に言ってたら、奥さんにって言って、あ、そうなんですかみたいな感じでね。まあ、なんか、その A さん系ではそういう、こう、パワーバランスがあるんだなとか思いながら。いや、まあ、それやったら、まあ、本当は戻したらいいんちゃいます ?1 万。いや、でも1万じゃ足りひんような気がするしな、みたいな、俺。これね、今これで言ってて優しく聞けるだろうと思うんですけど、もうバスだからそっから1時間くらいこの話だったんですよ、ずっと。もうさすがに、いや、僕もね、番組ではあんまりそんな感じじゃないと思いますけど、いや、知らないですよって言って、もう、そうだ、僕に言われても困りますみたいな感じで、結構強めに言ってしまったんですよ。で、そっからなんかこう、静かになってしまって、いや、逆に言い過ぎたかなとか思いながら、でも、まあ、そればっかしはね、もし、A さんの、ね、どれぐらい買うかがわからんだけに、多すぎるか少なすぎるかもね。で、僕自体も、わからんで、なんとなく書いただけで。まあ、もちろん、その、両替するたび両替賃っていうのは発生するでしょうから、それ、絶対損したくないって思うんだったら、その、かもしれないですけど、なんか、せっかくこう旅行来てんのに、なんかそのためだけにずっと頭に縛られてんの、大丈夫ですか ?A さんって、楽しめてますかとか思いながらね。うん。でもこれはね、結構ね、最終日まで、最終日まで最終持ち込まされる。まあでも、結局ホテルについて、そっから、可愛いお子さんとのね。あ、そうそうそう。だから、A さんは、ポケット Wi-Fi 持てなかったんですけど、僕のやつが一応無制限で何個か繋げれるんで、一緒にずっとほとんどいるんやから、僕の Wi-Fi できますよって言ったらむちゃくちゃ喜んで、なんかこう普段1ギガらしいんですよね、外では。だから家の Wi-Fi でしかって言って、でけんから Wi-Fi できるって言って。だから Wi-Fi できるってことは、いわゆる LINE とかね、そういうものを通じてインターネットでテレビ通話とか普通の通話とかできますよって言ったらすごい喜んで。だからなんかやっぱりホテル行ってから、こう、お子さんと電話してますよ、なかったら。で、そういう時に、なんか電話終わった後に、僕は、それお風呂入ってたから出てきたら、3万円、許可出たわって言って、なんかすごい晴れやかに、あ、奥さんが3万円買えてしまって、もし、なんかこう、余るかもしれないって、3万円もか、あ、たくさん買えてしまったって、かもしれないって言ったら、しゃあないから、もう、全部3万円使ってきたらって言って、 いろんなお土産にって言われて、すごいそこでホッとはしてましたけどね。まあとにかくね、こう3万円にとらわれてたのが、これでいけたのかなと思ったんですけど、まあこれがね、最終日は続いていくわけですけど、まあその初日のホテルですよ。初日のホテルが、な、漢字の方わからんな。パークライン、ライン、イン、金のり、緑園道小旅。絶対違うけど、そういう感じのホテルだったんですけど、いわゆるその、自慢のホテル。自慢のホテルじゃないホテル。自慢じゃないホテルってね。だからその、ツアーの売りの二大ホテルじゃないホテルなんですけど、十分すっごい良かったんですよ。めちゃめちゃ景色も良くて夜景で。なんか、そごうもあったんですけど、そごう百貨店ね。下の方にあるぐらいで。めっちゃ夜景綺麗で。いや、これ台中ってすっごい都会やんかってなんか思いながらね。いや、こう行ってて。で、まあ、ツアーのいいところはこう、全部やってくれて、見守って回っていくっていうところもあるんですけど、まあ、物足りないのは冒険的なね。自分らで自由にいろんなところ行くわけじゃないじゃないですか。いつもツアーの人がいてて、周りに一緒の日本人がいてて。なので、まあ、ちょっとしたところでやっぱし、出歩きたいじゃないですか、ちょっとね。でも夜も遅かったんで、まあ、とりあえずはコンビニ行きましょうかって言ってね。A さんとまた他の人と一緒にこう、待ち合わせして、行ったんですけど、コンビニ入った瞬間の、その八角の匂いが、ドゥワーってすごいですよ、本当に。まあ、日本やったらどうなんですかね。冬の時期になったらおでんの匂いしてきたりするのかな。いや、なんか、でもそんなレベルじゃない。もう、すっごい匂いが、もう充満してるんですよ。コンビニ入った瞬間に。なんか、どうもなんか、僕は後から調べたら煮卵かなんか売ってて、そこにすごい八角入れてんのかな。なんか、とにかくね、香辛料が、ふおーって来るんですけど。で、コンビニ見てたらなんかこう、日本のね、いろいろこう、ウルトラマンだとか、クレヨンしんちゃんとかね、それのなんかこう、お菓子とかあったり、まあ、もう、中国語にな、台湾の言葉になってるんですけど、北京語か、になってるんですけど、感じでね。って思いながら、で、コーヒーちょっと飲みたいなと思ってたんですよね。うん。で、冷たいコーヒーを飲もうって思ってたんですけど、やっぱり、なんか UCC とかもあったんですけど、やっぱりちょっとせっかくだから台湾のコーヒー飲みたいなって思って、なんかわからないブラックコーヒーっぽいやつをペットボトル買ったんですけど、帰って飲んだら、めっちゃ甘かったのね。なんか、もうとてつもなく甘かったんですよね。で、一応僕、マイボトルも用意してて、明日これで持っていこうと思って、そこにマイボトルにもちろん冷蔵庫に入れてから朝移して持ってったんですけど、結局なんかもう二日目もほぼ飲めないというか、もうちょっと飲むだけで、うおーってなるぐらいの甘さだったんですけど。いや、なんかこう、後ろを見たら、ね、砂糖だに、そんなの書いてたんだとは思うんですけど、いや、ちょっとね、洗礼を受けましたけど、一緒にね、なんかその、A さんじゃないんですけど、行った人も、同じコーヒーを買っとこうって、せっかくやからなって、海外のやつっていうか、その、台湾のやつ飲もうって飲んだんですけど、次の日は朝会うなにね、ペガさんあれやばなかったって、俺もう無理で、ホテルで捨ててきたよって言われて、あ、マジかって思いながらね。いや、僕はもう飲もう、次の日飲もうと思ってますって言って、マイボトルに入れてきたんですけど、全然、ちょっと、無理でしたね。いや、まあ、本当になんかすごいいいホテルで十分でしたよね。なんかその次、朝はなんかモーニングで、バイキング形式で、もういろんな、こう、点心だったり、まあ、パンとかサラダもあったり、ね、日本のお客さん多いからか、日本のね、ご飯とか味噌汁みたいなのも置いてたりとかで、いや、これで十分めちゃくちゃいいホテルやんって思いながら、こう、行ったわけなんですけど、っていうか、時間考えて、どこかでもこれ、また上下間に分かれる感じですよね。感じですよね。っていうか、今回はここまでにしとこうかな。続きは、また次回ということで。っていうか、ほぼ何もしないですけどね。なんか、 行って、夜着いて食べてみたいなね。あ、一つ忘れてた。その、ハイバウンスシューズ。ハイバウンスレインシューズですよ。それを僕装着してた。あの、漏れない素材って言ってたやつですけど、正直ね、僕の足が悪いのかわかんないですけど、朝早くからホテルまでずっと履いてたわけですよ。そして、天気予報は外れてですね、雨降ってなかったわけですよ。どうも中途中で雨降るかもみたいな感じの天気やったんですけど、結局その日は朝から晩まで降ってない状態で、ホテルまで帰ったら、めっちゃ蒸れてましたね。いや、まさかそれは別に、ハイバウンスシューズだからっていうわけじゃなくて、しかもそれ蒸れない素材であっても、結構蒸れる状態。いや、だからずっと結構人があったかいバスとか、飛行機とか。いや、なんかそれもね、僕見越して、なんていうのかね、スリッパも持ってきてたんですよ。簡易スリッパね。飛行機なり、バス移動の時スリッパ、そうした方がいいんじゃないかなって思ったりして持ってきたんですけど、1日目はねちょっと若干試そうかなみたいな感じで、結局ホテル入ったら、ホテル帰ってきたら、ズボンちゃん、靴をね脱いだ瞬間に、うわ蒸れてるやんって、結構って思って、まあ次の日からはその移動の時間とかはスリッパを履くみたいな感じで、ね、いうことをして調整します。まあ、だからそれはもう僕の足のせいなのかもしれないですけど、ワークマンさんのせいではないかもしれないですけど、長時間履いてたんでね。やし、だからそれはどんな靴履いてても蒸れてたのは蒸れてたと思うんですけど、まあそういう感じで1日目はこう終わって、次の日のそのね、モーニングよかった、美味しかったよって言うから、ここからね本格的に台湾の現地の話になっていくとは思うんですけど、いや本当に台湾の話を期待してた方からすると何だったんだっていう、まあいつもパターンかもしれないですけど、どうしてもねこう思い出しながらその時の、感じで話してしまってるんで、こう進まないっていうのはあるんですけど、というわけでね、今回はここまでという形で、締めさせていただきたいと思います。番組のご意見やご感想などメールでお待ちしています。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールでアルファベットでペガ屋根裏アットマーク gmail.com、 ペガ屋根裏アットマーク gmail.com 宛てでお願いいたします。今回のエンディング曲も笹山さんでスルリです。スルリを含む笹山さん関連のデジタル曲、こちらの方は iTunes ストアや Amazon MP3 などなどで購入できます。サブスク音楽配信サービス Spotify では全アルバムを聴くこともできます。あと YouTube、 こちらの方で笹山さんのチャンネルでも、各曲やね、ミュージックビデオの方がたくさん公開されています。あとオンラインショップのスズリ、こちらの方で笹山さん関連のパーカーとか、そういういろんなオリジナルグッズの方がね取り扱われてますので、ぜひチェックしてみてください。ではまた次回の配信で、台湾旅行ゲーでいいのかな、わからないですけど、でお会いしましょう。さようなら。大事なことはいつも伝わらずするり、相変わらずのままでいられた二人、街はもうすっかりと懐かしく変わり、昔のこととわかりすぎる一人。